京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお送りしております。ここからは毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けいたします。ビブレはんなりスタイル、月曜は住まいをテーマにお送りしております。先ほどもちょっと予告いたしました、今日のゲストは、三本河原店有限会社代表取締役の三本大輔さんです。三本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。お願いします。いや、今日もね、河原のことをいろいろお話しいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、どんなお話、何か今イベントのようなものを進められているっていうふうに伺いましたけれど、はいはい、どんなお話なんですか？
あの、大山崎町に、はい、あの河原の釜跡群がありまして、はい、そこを使ったイベントを協力していただけないかというお話をいただきました。
大山崎町に、はい、その瓦を焼く釜ですか？
はい
はい、その跡がある。
はい、釜跡がもうすごい数並んで、
へえ、だって
遺跡として、
はい、そうなんですね。はい、もう物を知らなくて申し訳ありません。はい、それはもう発掘されて釜跡だっていうのが分かっている。
はい、
いつ頃の時代のものなんですか？
平安京の造営のために瓦をたくさん焼く国家プロジェクトやったと言われています。
っていうと、あの、私が習った歴史だと泣くよウグイスの794年に出来上がってるんだから、その前ですよね。
はい、
何年ぐらいで作られたのか分かんないけど、そんなね、1年や2年ではできないでしょうから、かなりそれよりももっと前っていうことですよね。へえ、その頃の瓦ってどんな風にして焼いてたっていうのはもう分かってるんですか？
そうです、平釜っていうのはその字の通り平たい釜なんです。
平釜、
はいはい、土の釜で最終的にはだるま釜ってたくさんいっぺんに4段重ねで焼くんですけど、
だるま型っていうのは、じゃあ、あの、名前の通りだとだるまみたいな形をしてる。
そうです、だるまみたいな形の釜で
立体的に、
はい
はい
はい、
その中で
4段重ねて焼いてたんですけど、
はい、
その平釜というのは原始的で、まあ、はい、1段ってことないけど2段ぐらいまでやったやろなって言われてるんです。
じゃあそんなに高さがなくて、はい、まあ、1段か2段ぐらいで焼く、
はいはい、
へ、
上から土かぶして焼いてたんで、
は、
焼き上がったらまた釜つぶして上から取るらしいんですけど。
へ、あ、じゃあこう穴を開けておいてそこからそーっと出すんじゃなくて、はい、釜を壊して出すみたいな、
はい、平たく置いて上から土かぶして焼いてまたその土取って上から取るっていう、
はい、へ、じゃあまた焼くときにはまたその釜作るところから始まるみたいな感じ。
周りは残してありますけど、滝口とか燃焼室は、
はいはい、
瓦を入れるところだけはあの
またこう
山を持って
みたいな、
はい、
へ、まあ、その平釜っていうので、まあ、作られてたんだろうということですけど、この平釜っていうのはいつ頃からあるものなんですか？
おそらく、まあ、原始的なもので なんか焼くのを焼いてたとしても、
はい、
飛鳥寺を建てる時に、
はい、
大陸から4人の瓦博士を呼び寄せたというのが日本書紀に載っているのが始まりではないかと言われてます。
あ、またこんな歴史的なお話になりますね。はい、日本書紀、あの、もう私だともうあのほとんど神話と一緒ぐらいになっちゃうねすいません、
はい
はい、その日本書紀に書かれているのが、飛鳥寺を建てるために瓦の職人さんたちを呼び寄せた。
大陸から4人呼び寄せてます。
4人、はい、それも4人って分かって、
はいはい、
瓦職人さんっていうのはどういったことをされるような？
まず瓦作る技術、
それ作る、はい、あ、そうか、瓦の形にしてこう作るっていうことですね。
焼く技術ですね。
あ、そして焼く、はい、はい、
それと屋根の上に瓦を拭くっていう技術、
うん、あ、そうか、乗せる人、
はい、
ちゃんと屋根にする人ということですね、はい、あ、その職人さんたちが 4人やってきたという記載がある、
はい
はい、へえ、まあ、その飛鳥寺を建てるっていうのはやっぱりこう仏教を広める、
そうですよね、
はい、なので仏教をこう日本に広めるために瓦職人さんたちもやってきたみたいな形になりますね。
そういうことやったらしいです、
もともと、
はい、
へえ、あ、そうなんですね。なので、それがごめんなさい、何年でしたっけ？
588年です。
500、1000ってついてないんですよただの588年です、
はい、
で1400、1500年前、
1430年ぐらいじゃないですかね、
1430年前、
はい、
になる、もうものすごく昔です、はい、ものすごく昔ですにやってきたらしい、はい、その頃からもしかしたら平釜っていうので焼いてたのかな、ね、っていうことなんですね、はいはい、へえ。その頃の瓦って今のとはまた違った感じなんですか、同じような瓦、うん、
まあ、焼き物としてはまあゴツゴツっとしたものですけれども、
はい、
吹き方としては今も残る本吹き瓦、平と丸を別でたくさん瓦使って、はい、普通の住宅用の瓦みたいなスタイルではないですけれど、
あれとはまたちょっと違う感じの瓦なん
ですね。今でもその瓦見れますからね、その瓦博士の焼いた瓦が今でも
屋根に載ってますから。この588年に来たっていうその瓦職人さんの瓦、
はい、屋根に乗ってますよまだ。
どこですか。
奈良の岩郷寺って言って、奈良町のちょっと南へ抜けたところに、
はい、
岩郷寺っていうのがあるんですけど、
岩郷寺、はい、どんな字書きますかね、
元年の元に、
元年の元、元気の元、
はい、光は、はい、起こすというか工業の光ですね、
工業、はい、何々工業の光です、はい、起こすという字で、はい、岩郷寺さん、はい、お寺で岩郷寺さん、はい、こちらにある、
あります、屋根にまでも吹いてありますね。ずっとずっとその飛鳥時代からという方じゃないですけどね。
あ、そうなんですね。
一旦物が、はい、その岩郷寺に運ばれて飛鳥寺の部材を、はい、それを昭和34年に、
はい、
あの縁の下に隠しておくのもったいないからもっぺん吹こうというので屋根に上げ張ったのが今乗ってる状態らしいですけれども、ね、
あ、じゃあ一旦は直されててっていうことですか、はい、
縁の下にあの片付けだったらしい。
あ、片付けであった、はいはい、あ、でもせっかくなんでじゃあ乗せましょうということで乗せられたのが昭和34年、はい、へえ。これまたじゃあ見つけた方がいらっしゃるということですよね、はいはい、
もう亡くなられましたけど、奈良の山本さんっていう瓦作ってた人、
この方も瓦のプロの方なんですね、はいはいはい、へえ。それで、まあ、今だったら岩郷寺さんに行くとこの瓦を見ることができる。
ずっと奥入ってパッと振り返ると、
はい、
あの極楽坊というところに、なんかひときわなんか古いちょっと赤茶けたような色とかいろんな色の混ざった不揃いな感じの瓦がそれです。
へえ、はい、じゃあちょっとあの奈良に出かけた時にはぜひ岩郷寺さんに行って、はい、
極楽坊奥の方入らなきゃいけませんけどね。
じゃあちょっと中の方まで入って、はい、極楽坊を見ると、はい、そのちょっと古い感じの瓦があったら、はい、それだと、
はい、そうです。日本ちゃんと解説してありますわ、行けば。
そうなんですね、はいはい、あ、じゃあちょっと見落とさずにあの、はい、それを解説を探しながら行くと分かりやすいですかね、はいはい、へえ、いやー、そんなことがなんか歴史のロマンを感じますよね。でも瓦ってそんなに持つんですね。
そうですね、まあ、ずっと乗ってたらちょっとしんどかったかもしれませんけど、間で休んでますのでね。
そっか、ちょっと休憩してますもんね。
1000年以上乗ってる例はあるらしいんで、ずっと乗ってても、まあ、形は残ってたでしょうね、は
い、そうなんですね。まあ、その古いものっていうのをすごく大切にしないといけないなとは思うんですけど、そういうなんか会も実はあの三本さんされてるんですって、は
い、古材文化の会というところで、
はい、
その平釜をもっぺん復元して焼いてみようというのをその山本さんという人の希望でやったことがあるんです、
は
い
は
い、本当に焼いてみようというので釜も作って、
あ、その当時をちょっと彷彿とさせるような釜ですね、
はい、というかもうほんまに発掘されたその小山崎城じゃないですけどね、他の平釜もあるんであちこちに、それを復元して本当に焼いてた釜で焼くとどうなるかっていう復元と、
じゃ あのこう作ってみるんではなくてその釜跡を使って、
いえ、またそれはもうちゃんと遺跡として保護されてますので、同じ大きさ同じ作りで
同じ大きさ
他の場所で作って、
あ、なるほど、はい、やってみた、
はい、
へー、うまく焼けました。
いや、焼けますよ瓦は。それもいぶしをかけるという工程で、
はあ、
ちゃんとあの焚き口も煙突も全部塞いで蒸し焼きというか、はい、燻製にしてですね、
は
あ、そうするとああいう銀ギラ銀の瓦になるんです。
あ、そうなんですか。
銀色の瓦っていうのは炭素が、
はい、
あの並びよく絡みつくとああなるんです。そやからいぶしをかけるっていうのは燃料を入れ、
はあ、
燃焼室を燃料入れてから蓋するんです、
はい、
そしたらくすぶりますわね、
はい、
ものすごくくすぶって、それをまた煙突まで塞いでしまうと、
はい、
そのくすぶった状態で、
はい、
還元焼成っていうんですけど、そうすると、
はい、
炭素が絡みついてきれいに並ぶとあの銀色に光る。
へえ、あ、そうだったんですか、はい、なんか塗ってあるわけじゃないんですね。
じゃないです、あれは焼いてあの、まあ、燻製ですね。
はあ、いぶされて、
いぶしです、はいはい、
いぶし銀ですね。
そうです、いぶし銀のいぶしがあるんです、はい、
あ、まさにそうだったんですね、はい、あ、いや知らんかったあ、てっきり何かその保護するような、まあ、塗料じゃないですけどそういう作業がされてるのかと思ってたんですけど、いぶすことでああいう風になるわけですね。へえ、いや知らないことばっかり。ひらがまでもそういうふうにだからいぶす作業に
できましたね。やってみたら、はい、
はあ、じゃあもうその時代からすごい技術があったということですね。
いぶし瓦はその頃からの技術らしいですね。まあその元護寺の瓦もいぶし飛んで赤になったり黒になったりしてますけど、ああ、
はい、もうね年月が経ってますもんね、はい、
それが防水なんですよね。
あ、そのいぶされて、そう、炭素が並ぶことで防水になっている、
はいはいはい、
そうなんですね。そうですよね、焼き物って言ってもこの素焼きになってたら水吸い込みますもんね。そうです、はいはい、あ、そういうことか。あ、なるほど。その平釜を作ってみられたのが 古材文化の会っていうのでされている、
はいはい、
古材っていうのは古い材料でいいですかね、はいはい、で文化の会、はい、あの、インターネットで調べても出てくると思います、はい、古材文化の会ということもここも何かお役をされてるんですか、三本さん。
そうですね、
あ、そうなんです、はい、すごい、もういろんなところでご活躍になっているんですけどじゃあここで、まあ、平釜を作ってみた、
はい、
っていうことで、こうそういうこともあって今度そのじゃあ大山崎町のイベントも
何かお手伝いできないかなっていうことがありました。
へえ、はい、そうなんですね。
これからですけど、まだまだ
これはまだ決まってないんですか。
新地とかじゃなしに、まあ、一応その役場の方がそういう企画を考えておられて、
はい、
でどんな協力ができるかなっていうお話が始まったばかりですけれど。
そうなんですね、またじゃあ詳しいことが決まって、あの一般の人も見に行けそうだったら、
行ける公園になるらしいですよ。もうすでに整備されて、ね、まあ、よくその埋め戻してあるんで、
はい、
まあ、見れませんけど、そういうあの案内板も立ってますし。
そうなんですね、はい、じゃあちょっと興味のある方は、はい、あの大山崎町まで足を伸ばしてみられてもいいかもしれないですね、はい、今ねメッセージが届きました。佐金さん、三本さん、こんにちは。あ、ひとやすみさんからです。ひとやすみさん、ありがとうございます。瓦って大抵の家の屋根につけられている身近なものなのに近くで見ることはほとんどない気がします。意外と長持ちする瓦、一般の家にある瓦の形はどうして八つ橋のような形をしているのですか、少し丸みを持った形をしているのですか、何か意味があるのでしょうか、という質問をいただきました、
はい
はい、これお時間内で説明できそうですか、はい、あ、できそう、は
い、丸みがないと水が流せないので、平たいでもいいんですけどね、
はい、
ま、丸い方が水を流すところがはっきりしてますし、
あ、こうちょっとこうあの水の通り道みたいなのができるっていうことです
かね。ちゃんと溝になってる方が、
溝になってる方が、
はいはい、それとほんほんほん焼くとき縦にならんので、
あー、立てて焼いてる、
湾曲がないと立ちにくいですわね。まっすぐのものは倒れやすいですけど、はい、ちょっと丸みがつくと立てやすいし、
はい、
両方やと思います。まあ、あの水を流すのには平たい瓦も世界にありますけど、まあ、具合のええのは丸みがあって立てて干せるし、ひっくり返して立てても向き変えてもね、水流すのにもちょうど、どこ水流れてるかはっきりしてるっていうのは分かりやすくていいですよね。
はい、なるほど、まあ、
簡単に言えばそういうことですか。
いや、ものすごい分かりやすかったですそして今あの私が衝撃を受けているのは立てて焼くんやと思ったんです
そうです、
瓦を焼くっていうのが、あの魚焼くみたいにこうあの並べて焼いてるイメージを持ってました私。
場所取りますしね、立てて焼いたら火も下から上上がるんで。
そうですよね、はい、
立てて隙間開けて下から火、あの炎を通すんです。
あ、その方が絶対効率的ですよね、はい、あ、なるほど。で、あのその土を固めて乾かさないといけないから、はい、その時も立ててる方が乾きやすい、はい、ってことですね。
はい、
いやー、勉強になるわ。いや、ひとやすみさん、分かっていただけたでしょうか。あのそういう意味合いがあるんだそうです。で、あの屋根に上がった時にはこう水の通り道ができるということでいいということですね、はい、 なるほど、いや知らんかったです、ありがとうございます。いやぜひね今聞いていただいているあなたもなんかわからないことがあったら、今ちょっと今日はもうコーナー終わってしまいますけれども、また次回に三本さんにお話しいただけるので、その間にぜひ質問どんどんお寄せいただいたらいいかなと思います。いや三本さんありがとうございます。すごい勉強になりました、ありがとうございます。はい、そうこの北区にも瓦を焼いていた場所とかもあったんです
か、ね、そうですね、西賀茂にも瓦の跡がありました。
はい、じゃあその南の方だけではそうですということも限らない、
あもう全国あちこちであ
ちこちで、はい、作られているものだったんです、はい、いやもう本当にあまりにも瓦のこといろいろ知らないので、また次回も、はい、一からいろいろ教えていただけると、はい、とっても嬉しいです、はい、次回10月も第1週目にお越しいただくということでよろしいでしょうかね、はいはいはい、じゃあまた 来月10月第1週の三本さんの瓦のお話楽しみにお待ちになってください。はい、今日は本当に勉強になりました、ありがとうございました。今日お越しいただきましたのは、ゲストにお越しいただきましたのは三本瓦店有限会社代表取締役の三本大輔さんでした、ありがとうございました。ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。